ここで令和7年12月10日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、日本共産党杉並区議団は共産、立憲民主党杉並区議団は立憲、杉並区議会公明党は公明、シスターフッド杉並はしすぎ、維新無所属議員団はイム、無所属都民ファーストの会は無と、安心安全杉並の会は安心、参政党杉並は賛成、都政を革新する会は革新、杉並を選択いたし候は選、杉並ワクワク会議は杉は、無所属堀部は無、区政杉並クラブは杉区、ファーライトは FR、杉並区議会国民民主党は国民。この後、会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。11月19日から11月26日に28名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお、杉並区議会ホームページで質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後質問は女性が、答弁は男性が担当します。若者主体の平和事業推進、共同住宅の課題解決へ実態調査を。質問者は大月丈一、公明。20世紀は戦争の世紀と言われましたが、21世紀の今も戦争は続き、平和教育の意義は大きい。区の平和学習中学生派遣事業は6年目となり、広島、長崎に100名以上を派遣しています。今後、参加 OB、OG など若者の同事業の参加推進は、主体性や連帯感を育み、平和志向の人材の厚みを増し、事業の魅力を高めるのではありませんか？
若い世代が主体的に行動することは、平和活動の裾野を広げます。今後、経験者がどう事業に参加してもらう仕組みを考えます。
区内でマンションなど共同住宅に居住する世帯はおよそ7割。共同住宅特有の問題では、災害時や防犯上の課題、ゴミ出し等地域コミュニティとの連携、また2つの老いと評される居住者の高齢化や孤立化、老朽化した建物の建て替え時の困難さなど課題が山積です。改正マンション管理適正化法が施行され、地方公共団体のマンション管理適正化推進が明記されました。23区各自治体は法改正を踏まえ、新しい街づくりの推進のため、マンション実態調査を行い、施策に反映中です。当区も早急に調査を行うべきではありませんか？
全庁で議論し、実施を検討します。
杉並の歴史ある環境を守るため、屋敷林保全を最優先に。質問者は浅井邦夫、自民。区は最も必要な取り組みができていません。最優先に取り組むことは、点在する 風格ある武蔵野の屋敷林保全です。代々森を必死に守り抜いた徳農家には頭が下がります。屋敷林を確実に後世に残す最後の手段は、特別緑地保全地区の決定で、地区決定予定と具体的な取り組み方を伺います。
屋敷林を地域で支える緑と位置づけ、区民主役で守り育てる仕組みを重視し、緑の基本計画改定に取り組みます。
西武新宿線の開かずの踏切解消の事業では、上井草駅前のバス通り東側の乗降客用に、交通と関係なくスムーズに駅舎へ行ける駅舎作りを。また、ガンダム発祥の地として、道路のマンホールにガンダムの図柄採用を要望します。
上井草駅周辺地区まちづくり方針の実現を目指し、地域と対話しながら考えていきます。
外環道工事では、区内の工事区域の家々へ工事説明等をする要望への対応はどうなっていますか？また、上井草4丁目周辺の交通渋滞対策を。
マシン到達前1ヶ月、1週間、到達後にチラシを配布します。地域の交通渋滞の緩和、解消に向け、事業者へ適切な対応を求めます。
高市政権の中国侵略戦争を始まる前に止めよう。質問者は、洞口智子、革新。10月21日の高市政権の発足について、区長の見解を伺います。
高市政権が政治と金の問題の早期解決に向けて主体的に取り組むことができるのか、大いに疑問を感じています。今後、国会でのこの点も含めた活発な政策論議を期待しつつ、高市政権の取り組みについて注視していきます。
今年度に自衛隊による個人情報の閲覧の対象となった若者の人数と年齢別、男女別の内訳を伺います。
令和7年度中に15歳、18歳、21歳になる日本人住民が対象で、15歳男子2004人、18歳男子1998人、女子1867人、21歳男子2259人、女子2367人で、合計は1万495人です。
就職難や貧困が拡大する中で、若者に入隊を促すための個人情報提供を自治体に担わせていることについて、首長として国に抗議すべきではありませんか？区長の見解は。
住民基本台帳法で国または地方公共団体の機関は法で定める事務の遂行のために必要な場合、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求ができます。自衛隊も国の機関の一つとして対応しており、国に抗議する考えはありません。
中学生の居場所、学校図書館の読書環境の整備と余暇の充実。質問者は前山直子、立憲。部活顧問の不在時や部活サークル以外で生徒が放課後に校内に残ることができない中学校があります。子ども白書や区の子どもアンケートからは、学校を大切な居場所としている生徒もいることがわかります。部活動改革では、子どもたちの声を聞き、学校で 友人と自由に過ごせる場の充実を考えていただきたいと思います。
生徒たちからは、放課後の学校に残り自由に過ごせるカフェのような空間や、自主的にスポーツを楽しむ場を求める意見があります。子供たちの意見や思いを大切にし、区ならではの施策を展開していきます。
お子さんが整備養護学校に通っていた保護者からは、卒業後も学校図書館を利用できないかという声があります。馴染みのある通い慣れた場所で読書を続けられることや、余暇活動の場の広がりは、心身の健康や地域とのつながりにも寄与します。整備養護学校の卒業生が、整備養護学校の学校図書館を利用できるよう検討していただきたいと思います。
教育活動へ影響の少ない、長期休業期間中の利用を整備養護学校と検討・協議していきます。
物価高騰から暮らし守る対策を。西荻南区民集会所について。質問者は、楠山美希、共産。物価高騰は深刻です。子育て世帯や年金生活者、住民税非課税世帯等に対し、お米券の配布や給付金の支給、電気・ガス代等への助成が必要ではありませんか？
国や都の動向を見極めつつ、社会経済状況や区民生活の実態等を注視し、必要となる財源を確保しながら講じていきたいと考えています。
区民の購買力向上、商店の売上増加につながるキャッシュレスポイント還元事業の再実施を求めます。その際、紙のプレミアム商品券発行事業も検討をしてください。
国の補助金や他区の動向等も踏まえて検討していきます。紙のプレミアム商品券発行事業については、費用対効果を意識しながら考えていきたいと思います。
西荻南区民集会所の西荻南地域での再設置に向け、どのような検討を行っているのですか？西荻窪駅前に新しく建設されるビルに、区民事務所を再び入居させ、区民集会所を元の場所に戻す可能性を探ることはできませんか？
西荻南地域で、できるだけ早く適地を見つけたいと考えています。西荻窪駅前に建設される民間ビルの活用も含め、様々な可能性を当たっているところです。
若年女性の抱える課題について、質問者は小池めぐみ、共産。若年女性の抱えている困難は複合的で、見えづらいという特徴があります。若年女性が身体的な変化や危機のもとで、社会生活をする上での困難に陥りやすい脆弱性をはらんでいることと、若年女性の支援の必要性について、区の認識を伺います。
若年女性に関する福祉事務所への相談件数は、近年、増加傾向にあります。相談しやすい環境づくり、安全確保を最優先とした支援、必要な医療・福祉、就労支援との連携など、状況に応じた切れ目のない支援に努めています。一方で、若年女性が困難に陥ることを未然に防ぐためには、早期の教育的アプローチも重要と認識しています。特に、性に関する正しい知識と自己決定権を理解する力を育む包括的性教育は人権を考える上での重要な柱です。暴力や搾取から 自分を守る力を養うものと考えています。
性別役割分業に対する意識や、社会環境の改善をどのように進めていこうと考えているのですか？
ジェンダー平等に関する審議会の答申でも、すべてに通ずる課題として重く捉えられています。一層の意識啓発や環境改善につながる取り組みに努めます。